東住吉は空襲の被害をあまり受けていなかったようですが、近くの堺市はかなりの被害を受けたそうです。大阪にも空襲を受ける地域と受けない地域があるというのは意外でした。では次は戦時中の食事にまつわる話を聞いてきました。
だからもうしょっちゅう買い出しに、その湿地帯の向こうの長井公園の向こうに田舎やったかそこら辺へ、それもおじいちゃん行くんやけども、うちやら妹やらを連れて、子供連れて、同情心を煽って子供連れて行くんや。泉砂川までも買いに来たもんな。だけどそれもやっぱり子供連れて、かわいそうに言うてね。
皆さんもなんとなくわかるかもしれませんが、この時代の人々はかぼちゃや芋をやはりよく食べていたそうです。そのせいか、戦争を経験した人々の中にはこれらをもう食べたくないという人たちもいるそうです。すると祖母はこういった会話をするとあることがわかると言っていました。
スーパーでおったら奥さんがな、主人買ってない、南京食べへんねんって、なんでその戦中にな、南京を代用食に食べたから南京と芋はいらんって言うんや。ほんなら一緒やな。だからそこら辺の話をしたら、その人が年ごまかしとったってわかるわけよ。疎開したとか。なんとかっていう、そういう仕事の、そういうことの話したらな。だからもう、うちらは、縁故疎開やから、親戚の家行ってるやん。だから、ご飯は確かにある。白いご飯はある。だから、帰ってきて、みんなと話したときに、やっぱり、集団疎開に行ってた子もあるやん。その子らは、やっぱりもう、ひもじい思いをしてたって言うては、言うてるわな。お母さんが面会に来てくれた時にお手玉あるやん。お手玉な、あれの中に豆のいったやつを入れてもうてきてな、入れてもうて送ってもうてな。でそれを中ボリボリ食べると、それから普通にあったら寮母さんがみんな取るってね。みんなが貧しかったからやな、寮母さんなんかでもそんなの取るんやちゅうてな。男やからそんなことはぐじゃぐじゃ言えへんけど、やっぱり女やったらそういうことはもううるさいんよな。 終わった学校行ってもそういう話、やっぱり中学ぐらいの時にはそうなんて言うてたな。
縁故疎開ではある程度食事は確保できるものの、お手玉に豆を入れたりと生きる術を見つけたり感心したのと同時に、昔から女性同士のやりとりは怖いなぁと感じました。こんな辛い経験を幼くして経験した祖母ですが、楽しかったこともあったはずだと思い、次は祖母がしていた遊びについて聞いてみました。
まあ遊び言うたらあれやな。だからまあ言うたら遊ぶ言うたら鬼ごっことか缶蹴りとかよな、お手玉とか、ほんで自転車のわ回しとかよ、棒でジュジュジュジュと。
わーまわしというのを皆さんはやったことがあるでしょうか、またはご存知でしょうか。私は知りません。わーまわしは自転車の車輪を使った遊びで、スポークを外した車輪を木や竹、鉄の棒で押して転がすものです。昭和初期にはジャラジャラという車輪につける専用のリングが売られていて、これをつけてワーマーシをすると、ジャラジャラという音が出て、より楽しい遊びになったそうです。そしてこの遊びは、祖母たちの世代にとっては、大人になってからも思い出があるそうです。
大人になってからちょうど年代がこんなんやろ。せやから小学校の運動会の父兄の種目でその輪を回しらしたもん。懐かしいなっていうふうに思って。 だからタイヤ転がしたりな、あんなするわな。まあコマ回しやろ。でべったんべめんこじゅんかな。あな、まあ遊び言うたらそんなんかな。
ありがとうございました。大人になってもなお自分の子供の頃を思い出させてくれるものがあるということはとても大事だと思います。リスナーの皆さんにはそういったものがあるでしょうか。では次は祖父のインタビューに移りたいと思います。祖父は祖母とは違い、戦争中は集団疎開を経験したそうです。祖父は小学5年の時に JR 宝塚線笹山口駅の二つ三田駅側の古市駅のところにある変理教の部屋を借りていたそうです。